向井あがるです。
はい、イラストレーターのミキです。
はい、今回も皆様から質問をたくさん寄せられまして、うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、質問くださいね。
お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、質問読みます。
はい、
はい、高校1年生のヒーロさん、
はい、
はじめまして。私は将来イラストレーターになりたいと密かに夢を抱いています。
はい、
しかし自分はなれないという自信のなさからなのか、なかなか決心がつきません。そこで知りたいのですが、本格的にイラストレーターになろうと決心されたのはいつですか？できればイラストレーターになって良かったと思えることや、反対に苦労したことなどについて教えていただけないでしょうか？というご質問をいただきましたが、
はい、
僕が本格的にイラストレーターになろうと決心したのは、
うん、
漫画家を目指してまして、
うん、
ずっと今でも漫画家になりたいという夢はあるんだけど、
うん、
イラストレーターになればひょっとして漫画の仕事もできるんじゃないかっていうところから始まって、
うんうん、
まあ実際にたまに漫画の仕事とかも入ってきてできてるわけなんですが、
うん
うん、っていうのがありまして、イラストレーターになる決心っていうかなってみようかななんて思いました。
うんうん、
うん、そんでどうのこうのやってるうちにすごいイラストを描くことが楽しくなってきて、
うん、
イラストレーター本格的になろうとかって思い始めて、
うん、
状況を知って、
うん、
ガーッと売り込みに行って、
うん、
なったといういきさつがあります。
ほうほう。
はい、みきちゃんは？
私はすごく漠然と絵を描く職業に就きたいと思っていて、
うん、
ちっちゃい時から大きくなったら絵描く人になるって言ってて、
うん、
でその時は画家さんしか全然その絵を描く人って画家さんしかいないと思い込んでて、
うんうんうん、
で中学生とかになってからは、うん、漫画とかやっぱり好きだったから、うんうん、漫画家さんとかも、まあ、絵を描く職業には違いがないので、
う
ん、漫画家さんとかもちょっと憧れたりなんかして、
うんうんうん、
とにかくなんかその絵を描くっていうことができる職業だったら、
うん
うん、いいなってずっと思ってて、イラストレーターになりたいっていう風に思ったのはもっと結構後になってからで、
うん
うん、なんかもう高校とかも出て卒業して専門とか行ってとかに、あ、イラストレーターっていう職業も、うん、選択肢にあるんだと思ったあたりから、イラストレーターっていうのが自分の中に選択肢としてあって、
うん、
って感じかな。
ああ、
うんうん、
イラストレーターってなんだ、アニメ絵とか、
うん、
ゲーム絵とかそういうイメージがあったから、
うん、そうそう、
なんか下手馬のイラストとか、
うん、
教科書のイラストとか、
うん、
例えば説明のイラストとか、
うんうん、
そういうイラストレーターの世界があるって知らなくて、
うんうん、
それを知った時の衝撃っていうか、あ、これは俺もなれるかもとかって思ってなり始めたな、
うん、そう、なんかね、
うん、
漫画家さんが描くイラストみたいなのがイラスト、うん、いわゆるイラストの全部だと思い込んでて、
うん、
だから例えばその教科書とか小説とかの、うん、挿絵みたいなのとかも、
うん、
まあ、要はそのイラストレーションでっていう世界でそういうあるんだっていうことを知ったのは結構大きくなってからで、うん、だからね、漫画とかを描けて漫画家さん見たくなって、でその延長線上でそういうイラストとかをするんだみたいなふ
う
に思ってて、だから漫画家さんを目指す、まず目指すとこから始めないといけないのかなと思ってて、
鳥山明先生みたい
な、そうなの、うん、って思ってた。
漫画もこなせて、ああいうイラストもこなせて、それがイラストレーターだ
と思ってた。うん、
でも実はいろいろあるんですよ、イラストレーターは。
本当に一枚の絵だけを描く人っていうのもいてあるんだっていうのは、
果物の絵とか、
そう、動物だけ専門とか料理とかね、
あとは説明だらけの真面目なイラストの絵っていうのもあったりね、
うんうん
うん、いっぱいいろいろあるんだよね、
うん、よく見るとさ、いろいろなとこに絵が使われててさ、それはみんなイラストなんだなって、うん、思ってから、あ、なんかいろんなジャンル、うん、あるんだなって思って、
うんうんうん、あとさ、良かったと思えたことっていうことがあるんだけど、
うん、
どんなことが良かった、
うん、
まあ、好きなことをやってお金がいただけるっていうのがいいね。
良かったと思うことは、うん、あ、それは、まあ、そうですね。 でも自分を知らない人に自分の絵をたくさん見てもらえる機会ができたっていうのが一番嬉しい、うん、で、ね、絵が好きって言ってもらって全然会ったことないのに、うん、あのこの絵見たことあるとか、うん、いやありますとか言われた時に本当嬉しい、うん
うんうんうん、それは確かに、うん、絵だけが一人歩きっていうか、うん、してるからね、うんうんうん、あ知らない人と俺の絵が出会ってるいつも何かとか、
うん、そうなんかね嬉しい。であとそれによって、うん、なんかいろんな人と知り合いになれたりとか、うん、アグルントもそうだけど、
そうだね、
うん、だからすごく良かったなって思う。
良かったね、うんうん、そう確かに思うな、うん、うんうんうんうん、
アグルンは
うん一緒
あれ
っていうかなんだろう、好きなことをやってお金をいただけて生活ができるっていうのがやっぱり良かったことかな。
まあそれはそうで、うんそうだよね、
だって、うん、寝転がって適当に絵だらだら描いててお金もらえる、うん、まあそんな楽なもんじゃないんだけど
実際もっときついけどね
言うなればそうじゃん、うんうんうんうん、っていうのはいいな。
そうだね、だからとてもすごく幸せなことだなって思う、うん、
あとさ踏み込みのこういうラジオもできるっていうのも、うん、イラストレーターやってたから、
う
んだからね、
そうだね、
うん、いろいろできちゃうっていうのもいいね、
うん、なんか自分の中にできることの可能性が広がったというか、
うんうん
うんうん、いいなって思うし、あじゃあ反対にその苦労したことっていうのは
もう苦労しっぱなしですよ。
毎日苦労しっぱなしですよねある意味ね、うんうん、
ね大変
結構大変、
うんうん、とりあえず将来の悩みっていうかなんだろう
明日
おじいちゃんになってもイラストをやり続けられるかなとかさ、
それはある、
うん、センスっていうのは日々、うん、
変化する
変化するし、うん、衰えていっちゃうんじゃないかっていう不安があるね、
うんうん、あるね、
今の時代にマッチしてがいつまで描けるだろうとかさ、
うんうん、それはあるね、
まあ、描けなくてもいいんだけど、うん、それはそれで
苦労したことはやっぱりそうだね、なんか作業的な面は特に苦労は多い、
多くない、
楽しい、うん、私はね書くこと自体がとても好きだから、
うん、苦労じゃないよね、
うん、まあそうね、だからただたまにいっぱいいっぱいになって書きながらいっぱいいっぱいになっちゃって辛くなったりすることはあるけど、うん、でも、うんうんうん、それも過ぎてしまえば、うん、なんかあすごいやった感っていうかやっぱりその、
うんうん、そうだね、あんまりさ、うん、イラストの作業について苦労つうことは思わないな。
ただでも案をいっぱい出すとかっていうのはすごい、
あまあ苦労じゃ苦労、
苦労じゃ苦労、
イラスト楽しいけどね、それはそれで
苦労、うん、辛いこと言われたりとかはあるけど、
ああこの絵変とかね、
うんもっと、まあ、もっとこうちょっと辛い本当そんな感じのこと言われたりとかもあるけど、でもそれが次の自分につながるためのものだと思えばその苦労も受け入れたいと思うし、
勉強楽しいもんねイラストもね、うん
うん、なんかやっぱり好きなことができるっていうことが自分には一番大きいのでその苦労もひっくるめて楽しいって思い、
そうだね、すごいイラストレーターは苦労もするけど楽しい職業なので、
うん、
頑張って目指してみてください、
うんうん、はい、頑張ってください、
はい、頑張ってね、大変とは思いますが、
うん
うん、
でもその大変にくじけないでほしいです、うん、
でもイラストが好きならこの大変さも楽しいかもよ、うんうん、はい、はい、質問は後半にとっといて、
うん、
ストロベリーグッドな、
なん？
ストロベリーグッドどなおかち、
おかち、
はい、今日はですね、
はい、
はい、説明してください、
はい、
はい、
今日は季節限定のプッチョコです。
プッチョコ、
はい、プッチョコは何かと言いますと、プッチョって飴ありますよね、これがですねプッチョコと言いまして、うん、プッチョのミルクチョコレートで季節限定のお菓子で、
うん、
いちごちゃんがとても美味しいミルクチョコレートのコートを着ましたと、
うん、
で内容はですね、いちごミルクのソフトキャンディーに中にいちごグミが入っていまして、
うん、
それをですね上からミルクチョコレートでコーティングしてます。
おなんか表紙のキャラクターがすごい可愛い、いちごちゃんが服着て歩いてるとことこ、
あ、うん、かわいいね、
かわいいね、
うんうん、楽しそう、なんか、
うん
うん、でパッケージもさりげにこうちょっといちご柄だったりなんかしちゃって、
あ本当だ、
かわいいね、うん、かわいいよね、
うん
うん、じゃあ早速これを今日は食べてみたいなと思います。
はい、
はい、
あこれ冬季限定だよ、
うん、
うん、今のうちに買おうぜ、
そうだね、そうだね、う
ん、はい、いただきます、
はい、いただきます、
はい、なんか2種類入ってる袋、
パッケージもかわいいね、
うん、あ想像と違った、なんだこれ、うん、美味しくない微妙
うん、なんか ミルク本当にキャンディーにチョコかけたって感じで、
うん、あのソフトキャンディーにチョコレートがくるまってて、
うん、まずくはないと思うけど、
美味しくもない。
あ、でもね、私は嫌いじゃない。
変、ソフトキャンディーにチョコレートがコーティングされてて、
うん、これチョコレートはすぐ溶けてしまって、うん、結果的には飴なのね。
ソフトキャンディー、うんうん、中にグミが入ってるんだね、これ。
そうそう、うん、中にグミが入っているから、なんか口の中にいろいろ楽しいみたいな、うん、なんかチョコと飴とグミを
楽しめるね。3度で1度おいしい、何、うん、2度で1度おいしい、何、
うん、1粒で3度おいしい。
それそれそれが言いたかったね。はい、そんなこんなで、
はい、
冬季限定なのでコンビニに走ってみましょう。
はい、
うん、おいしいっちゃおいしいし、おいしくないっちゃおいしくない。
おい。
はい、それでは後半の質問読んでみたいと思います。
はい、
はい、小学6年生の琥珀さんからのお便りです。
はい、
はい、幻想的な絵などを描くときはどうやってイメージを沸かせていますか。
はい、
はい、
幻想的な絵、
うん、
うん、
これはさ、
うん、
右脳人間って割とブワーっとイメージが頭の中で湧きやすいみたい。
武術とか絵が得意な人は右の脳、右脳が発達した人ね。
うん、
みきちゃん頭の中でブワーっと、
うん、もうね、うん、そうね、うん、うん、あの一個一個パーツを組み立てていくっていうよりは、うん、もう自分の頭の中でこういう絵を描きたいなって思った時に、うん、もわもわもわっと、もうなんていうか映像として形になったものがパッと思い浮かんで、うん、それを描き留めるっていう感じかな、うんうん、
例えば春の桜のイメージとか頭で想像すると、うん、ピンクの桜が頭一面にブワーッと広がって、そうそう、うんうん、風で桜の花びらがブワーッと散って、
うん、
下には綺麗なお姉さんがお酒を飲んでてとか、
う
んうん、なんか勝手にイメージが膨らんじゃうね。
そうだね、うん、そうだね。で色とかももうあらかたなんとなく自分の中ではあって、うん、うんうん、そうだね。
んで左脳で数学とかが得意な、数字とか計算とかが得意で、うんうんうん、美術とかは不得意な人、
左脳が発達してる人、
左脳人間の人っていうのは、うん、なんだ、文章として頭の中で描いちゃうみたい。桜がの木があって、うん、雲があってとか、うん、なんか文章として考えちゃうみたいで、
うん、
なかなかイメージがわーって湧かないみたいよ。
あ、でも逆に文章で組み立てる方が
面白いよね。
難しいけど、
ね、
うん、私は無理かもしれない、
うん、俺も無理、
う
ん、
絵で思い浮かべちゃう、どうしても、
うんうんうん、あとさ、イメージが湧かないっていう時は、
うん、
好きな音楽とか聞くといいかも
ね。
例えば、
ね、
春の音楽で、
うんうん、
春の絵が描きたい時は春の音楽聞いたり、
うん、
すんごい暗い気持ち悪い絵が描きたいなっていう時は、
うん、
魔王とかね、
うんうん、
気持ち悪い
シューベルト、
シューベルト聞いたりさ、
そうね、そうね、
そういうのがいいかもね。
明るく楽しい感じとか、
うんうんうんうん、そうそう、
なんかそういう音楽とか聞いてたりするとこうちょっとイメージ湧いたりすることもあるよ ね、
うん、
ね、
うん、今日のエンディング曲とか聞いてイメージを変え、うん、多分みんなさん聞いたことがないような曲ばっかりをエンディングで流してるからね、
うん
うん、全然違う世界の絵が描けるかもしれないので、
そうだね、うん、
エンディング曲とか聞いて書いていただけるといいかも、う
ん、あとなんか本を読んで、うん、あの挿絵とかがないやつ、
うん、あ、
なんか本とか読んで、
うん、
で自分の中でこの例えば出てくる人物とかものとかを想像するっていうか、
うん、そうだね、でもそれもね、うん、左脳人間はなかなか
想像
できないみたいな、
そうなんだ
文章が得意だからね。
あ、そっかそっか、
まあまあまあ、うん、でも、うん、そういう本を読んでイメージを鍛える練習をするっていうのも、うん、なんか右脳を鍛える練習になるみたいなので、うんうん、イメージを本で浮かばせる練習をするといいかも ね、
うん、そうだね。例えばなんかそう、さっきアグルンが言ってた、例えば桜の風景とかも、うん、例えば写真で桜の風景をまずパッと見て、それからパッと本閉じて、うん、あと自分の記憶だけで書くっていうか、それも結局その見たものと自分の中のあと想像っていうか、ここがこうなってた気がするっていうその記憶で書くっていうのも想像につながる気がするので、
そうだね、
うん、するとなんかこう、うん、なんとなくイメージ沸かせやすくなるんじゃないかな、
うんうんうんうん、頑張ってイメージを沸かしましょう。
はい、
練習、
うん、
これも鍛えればいいみたいな、
そうみたい、うん、
はい、次の質問、
はい、
はい、
続いての質問は、
はい、
夏江さん、小学 校5年生の方からです。イラストを描くのにはそれなりにコツっているんですか、あれば教えてくださいというご質問です。
はい、コツはとりあえずね、グラデーションを使えばそれなりにうまく見えるような気がします。みきちゃんはなんかある？
コツか、そうだね、例えば私なんかだと、ま、木とか、雲とか、よくモチーフで描いたりなんかするんだけど、例えば木を描くときはその枝の伸び方ができるだけ自然な方向を向くように意識して描くっていうか、っていうのはあるけど、それはコツなのかな。
コツだよ。あと雲なんか描くと、上から太陽の光が当たってるわけだから、上の方が明るくなってて、下の方が雲は黒くなって
る、ね、そうね、影の付け方でかなり立体的になったりもするから、まあ、コツといえばそういうのもコツなのかな。
影さえつければ割とうまくいくよ絵って。
おいでもただそうね、ちょっと立体的な感じの絵を描きたいとか、質感っていうか、まあ、なんかそういうのを持ってきたいんであれば、影つけたりなんかすると、それっぽく見えるっていうか。
そうだね、あとさ、なんだろう、服そのままもう、服を描くんだったら服をそのままコピーじゃない、写真撮って柄を貼り付けちゃうとかね、
あとね、私が絵を描くときに花とか草とか割と自然物混ぜたりするのが好きなんだけど、絵の中にちょっと本物を混ぜるとリアルっぽくなるっていうか、でも本物っぽいっていうのもなんか変な言い方で、それはもう自分のすごく感覚的なあれだから、あまり参考にはならないかもしれないんだけど、自然物とかを、まあ、よくモチーフに使ったりするんだけど、なんか例えば枝ぶりとかの枝の先に伸びてる葉っぱとかがどういう風についてるかとかを、よく葉っぱとか草とか見たりするんだけど、それを見て覚えておいて、でちょっとその忠実にそういうのを描いた部分を意識して織り交ぜて作っていくと、例えば木を描いた時により木らしく見えるとか、草らしく見えるとか、なったりするので、そういうのを心がけたりするのがコツといえばコツかもしれません。
そうかもね、はい、そんなこんなで質問おしまい。
はい、
はい、ではでは、エンディングが近づいてきました。
はい、
はい、今日のエンディング曲はみきちゃんが CD ジャケットを手掛けたアーティストです。
はい、はい、ですね、アンダースローイングガールさんの曲で、音高のタイム、
これは前回、A 面をかけた時は非常にいい曲でしたね、はい、今回の B 面は楽しみだね。
そうですね、今回のこの曲もとても素敵な曲なので、
これを聴きながら絵を描くのも良いかもね。
そうですね、この曲を聴いてイメージを膨らませて絵を描いてみたりしてください。
そうそう、今思えば、なんか無理やり音楽の授業とか変などうでもいい曲聞かされてたじゃん、でもあれはかなり勉強になってたのかもね。
そうだね、
自分が好きじゃない音楽を聴くっていうのもイメージ湧くのかな。
かもね、歌詞がついてる歌と歌詞がついてない歌、歌つが曲とかだとどっちがイメージ湧かしやすいのか、でも歌詞がついてると世界観が決まっちゃってる。
まあね、あ、そっかそっか、まあそうだよね、学校の音楽はよく考えられた授業だったかもね、あんなクソつまらん曲を流し
ようって。私音楽の授業ね、あんまり得意じゃないというか、あんま好きじゃなくて、あんまり真面目にこうちゃんと取り組んでなかったんだけど取り組んどけばよかった
ね、そうだよね、まあ、あんなものは CD 買ってくればいいかな。はい、それではお別れです。
はい、
はい、ではね、
またね。 ては